聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられない。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かないでって言ってるのに、ツイッターを通じてどんどんこの番組の輪が広がっているっていうじゃありませんか。
しかも村山さんがお作りになったガンプラが高く評価されたらしいですね。
やいた
見たいって
机を叩きましたけれども、
ええ、
そうなんですよ林田さん、
はい、
声がいきなりひっくり返ってしまいますけれどもね、
ええ、
昨夜、
はい、
まあ、私たちの時間軸では今金曜日なんですけれども、
ええ、
木曜の夜からですね、ツイッター上でなんとなくですね、僕の作った HGUC ザク見せっこ大会というのがなんとなく始まりましてですね、
写真をアップしてましたね、
知らない人同士で、
ええ
ええ、そしたらいろんな方がこう話しかけてきたりリツイートをしたりしてくださってですね、
ええ、
まあなんかこうすごいクリエイターの皆さんが、
はい、
絡んできてくださって、僕はもう本当に興奮したんですけれども、最初気づいてなかったりしたんですが、
そのプラモデルをお作りになられたクリエイターの方、
いや実はですね、私あのガンダムザクも好きなんですけど、ガンダムも好きで、
ええ、
ガンダムの中で好きなのが、うん、ガンダムアストレイレッドフレームというのが僕は好きなんですよ、
ええ、
で100分の1のね、
うん、
MG じゃなくて昔の HG の100分の1を作ったのが結構自信作で、デカールいっぱい貼りまくったのがあるんで、
ええ、
それをですねここぞとばかりにザクがたくさん並んでる中で空気を読まずに出して、
はい、
お気に入りですみたいな感じで写真を飾ったところが、
ええ、
なんとそのガンダムアストレイレッドフレームの、
うん、
漫画にしか出てこないモビルスーツなんですよ。
コミック版にしかね。
コミック版にしか、うん、その漫画を お書きになった
作者の
時田先生と、
はい、
そしてその原作者の千葉先生が、
うん、
それぞれが時田先生が千葉賞を差し上げましょう、
はい、
そして千葉先生が時田賞を差し上げましょう、
ほう、
もうダブル受賞ですよ。
もう目が千葉してますね村山さん、
ね、
昨日寝てないんじゃないですか。
眠れませんでしたね、
感激なまり。
いや、ツイッターというのはすごいもんなんだなと思いまして、両先生もこの番組を今聞いてらっしゃるかもしれませんが、本当に感動ありがとうございました。
なんか副賞かなんかもらえるんですか。
いやなんかね、
うん、
先着順だそうです、その賞は。
よくわからないですよね。いわゆる名誉ですか。名誉、
名誉、名誉です。
高い名誉です、
は
い、これはね。
もう私的には非常に感動マックスでございますので、いつこの番組終わってもいいぐらいです。
いやいや、終わらせないでください、
終わらないラジオ。
NBC、HG、UC の会としてもこれは誉れですね。
誉れでございますね。
今度近々またリアルグレードが出ますから、
ああ、
ね、そのタイミングでまたもう一回ぐらい模型のお話いきたいですね。
ちょっと扱ってみたいですね、この番組でね。そういう要望も多いですね、実は。
はい、お待たせしておりますが、
はい、
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後はお便りをご紹介。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
さて、お便りの前にですね、
ああ
村山さん、
何ですか、
立山黒部お出かけになってね、高いところが怖い怖いっておっしゃってましたけど、
林田さんにお土産。
あ、何、あら、
アルプスのハイジのミニタオル。
アルプスの少女ハイジ、はい、
アルプスの少女ハイジのミニタオル、
はい、あら、
なんと信州限定バージョン。
アルプスはアルプスでも日本のアルプス、
日本アルプスでしか売られていないこのハイジのミニタオル、
はい、
これをわざわざこんな重たいものを林田さんのために。
いやいや、ちょっと待ちなさい、タオルでしょあなた。
ああ、まあ数十グラムだと思いますが、
はあ、
差し上げます。
わ、ありがとう、
よかったですね。
はあ、随用版じゃないですか。
随用版よ。
最近はあの低燃費少女版がたくさん街中溢れてますが。
そうです、 定年美少女ハイジグッズについては、はい、この後実はプレゼントのお知らせがありますので、ラジオお聞きの皆さんはメモの用意をしながら待っといてくださいね、
は
い、
私が村山さんからもらったのは随用版のハイジでございます。
やっぱほら日本一の賞を取った人の機嫌はとっとかんばけんね。
ありがとうね、本当嬉しかよ、もう上機嫌よさらに上機嫌といえばですね、
何ですか、
高いところが苦手といった村山さんがさらにその上空を飛ぶ青い色の飛行機会社からあるものを持ってきてくれましたね。
J のつく航空会社ですね。
ジェンニ、まあいいや。ああ、ジェンニク、あ、J つから JAL かと思ってしまいましたが。
ちょっと生っとったです
ね。ANA でございますね、はい。スカイショップという冊子、まあ、機内でのね、いろんな販売グッズが扱っている冊子。
そうです。
なぜこれを持ってきてくれたかというと、ガンプラ生誕30周年スペシャル企画。
そうです。
青いガンダム空色のモビルスーツ。
先週もねちょこっとお話ししましたけれどもね、
は
い、あの村山さんと行くツアーは、JAL かなアナかなと私もね知らなかったので気になってましたが、見事アナでした。
青い方でした、青い方でした。ということで私このねスペシャルなものはあの申し込まさせていただきますので、
はい、ね仲良く申し込みましょう。あの3つまで買えますからね、ガンプラね。
ありがとうございます、はい、
144分の1スケールと48分の1スケールでどっちにしようかなということでございます
ね。
144分の1の方がメッキ仕上げですごく綺麗ですね、
綺麗ですね。でも右肩のところにちゃんと ANA って書いてあるんですね。
これはね林田さん、
何
やはりね ANA と読まずに我々としてはアナと読んでおくと、なんだかアナウンサー専用みたいな感じで。
なるほど、
やりました、林田さん、
アナ専用バージョン、
我々専用と思い込んで作ろうじゃありませんか。
素晴らしい、アナガンダムジェット就航やもんね。
就航ですよ、
7月16日からはね、ああ嬉しいことじゃありませんか到着を楽しみにしておきたいと思います。ありがとうございます。
ちなみにこの、はい、アナガンダムについては本当にたくさんの方から、うん、林田さん村山さんそういうのがジェットが就航するらしいですよ、プラモも特別に機内販売されるらしいですよという本当にたくさんのお知らせを、メールとネット上とツイッターで教えていただきましてありがとうございました。
もう一個あった、もう一個、ほらカップヌードル、
カップヌードル ねシャーセン用のね
赤い方ね、が出るというのもね、
はい、
きちんとチェックしてますから、はい、あれも購入したいと思いますよ。
ちなみに私たち、はい、カップヌードルもプラモデルも両方好きでございますありがとうございます、
ありがとうございます、はい、ちなみに前作は私全部コンプリートいたしましたけど、
あ、
は
い、まあ当然紳士のたしなみでございますね
紳士のコレクションね、はい、さあ、村山さん、
はい、
いよいよウルトラセブンも今週で3回目でございますよ。
早いですね、
いろいろとお便りを紹介しましてね、それも全国各地から。まずこの方はですね、山梨県にお住まいのしぶりばらさんからいただきましたよ。
しぶりばらさん、
しぶりばらさん、
お腹の調子が悪いのかしら。
いえ、どうなんでしょう、
ガ
ンダム00、お二人の4週連続の熱いトークにほだされ、とりあえず取りためて放置したままの00を嫁さんと一気に見ました。いやー、ファーストガンダム原理主義者の食わず嫌いは良くないの典型でしたね。
お、林田さんと同じ道をきちんと歩いてくれましたね。
ありがとうございます。もうね、スミルノフ大佐のエピソードには泣かされました。
あらくまね、
ちなみに嫁はロックオンに夢中です。さて、それは先をさ、どうも仮説割りだけど、それはさておき、ウルトラセブンです。
はは
ストーリーはもちろんですが、大きな魅力は宇宙人たちのデザインですよね。前期の成田さんの彫刻のようなシャープなデザイン、後期の池谷さんのちょっとやぼったいデザイン、どちらも捨てがたい魅力があります。大学生の頃、名古屋でやっていた成田トール展を見に行って、ラッキーにも成田先生とお話しさせていただいたのは良い思い出です。エピソードではキングジョー、ユートム、クレイジーゴンの異星人の送り込んだロボットと戦う話が好きでした。わっしわっし言いながら神戸港にセブンをブクブク押し付けるキングジョーに恐怖したものです。ではまた。
キングジョーは子供の頃本当に怖かった。
怖かったね、
飛んでくると思いましたもん、本当に
キングジョーが、
キングジョーあの、ね、分解して、
ね、であの港のアクションシーンっていうのが妙にリアルでね、ほらスローで再生するとあの波がザブザブザブって立つ感じってなんか恐ろしいじゃない。
恐ろしい、
なんか地獄の釜の開くことはあってやもんね。
お盆が怖くなってきましたよ
、さてもう一方、この方はですね、はい、キープナインさん、
はい、どうも、
先週もお話ししましたけども、ウルトラセブンってのは近未来が舞台というお話をしましたよね。
20年後から25年後というね、菱見由里子さん、アンヌさんからの生情報もございましてありがとうございました、はい、
それに関しまして、狙われた街、久々に DVD 全巻所有しているそうですが引っ張り出してみました。見直して思ったことがあります。
何ですか。
その中で 人類の半分はタバコを吸っているというセリフ、未来がこんなに権威社会になるとは思いませんでした。それから君の現在地はというセリフ、まさか未来 GPS などというものがこんなに登場するとはという、まあ、時代の制約というべき描写が今となっては永遠に来ない別の未来をたどった地球イコールパラレルワールド性を強調しているように思えます、絶対平和を達成する未来など来ないというペシミズムを感じてしまいます。と
ペシミズムを感じましたか。
ペシミズムを感じると、
悲観的な未来ね、
はい、方ね、少年 Z さん、ウルトラセブン放映当時は父にチャンネル権があり午後7時からは NHK ニュースと決まっていました。なので父が仕事で遅くなった時だけウルトラセブンを見ていました。全部通して見たのは大人になってからです。それと当時脚本家で参加していた市川新一氏が後日当時の世相を交えてセブンの裏話を描いたテレビドラマ私が愛したウルトラセブンを見てウルトラセブンにはそういう制作者たちの思い出があったのかと知りました。
いいドラマでしたね。
ちなみにグリーンランドのウルトラマンランドに誕生日に行くとウルトラマンシリーズの誰かと一緒に撮影できサインをもらえる特典があったんですが、知ってた？
知らなかった、
数年前に私行った時たまたま誕生日だったので速攻でウルトラセブンをお願いしましたと。
そうですか、
ありがとうございます。その他、お名前だけでもご紹介しておきましょうか。ももちゃん、三条さん、セザール、サンパイオさん、ブルナイさん、茨城在住の方、おかげんさん、いただいております。ありがとうございました。
は
い、
実はですね、先週あの今週届いたメッセージとお名前だけご紹介してまして、うん、先週までに届いた方まで合わせると、うん、実は紹介できなかったメッセージがかなりあるんです。ごめんなさい、
ねえ、やはりウルトラセブンに対する思い入れっていうのはたくさんあるようですけれども、
ね、ありますわね、
一曲聴いた後村山さんがじゃあセブンの何に燃えるのかというお話を伺っていきましょうかね。ああ、
そうですか、長くなりますがよろしいんでしょうかね。
はい、さあ曲ですがきっと皆さんも歌えると思います。カラオケバージョンでお聴きいただきたいと思いますよ。セブン戦闘時にも使用されております。レコードサイズカラオケウルトラセブンの歌。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
さて今週はウルトラセブンその3をお送りしております。
はい、
村山さんが燃えるウルトラセブンのポイントどんなとこですか。
非常にね、3つに絞れと言われると難しいんですよ。魅力だらけですよね、ウルトラセブンはね。
ええ、
まずもって冬木徹さんの音楽が素晴らしい。
はあ、今も聴いていただきましたけどね。
クラシック噛んじゃった。クラシックを基調とした音楽ですよね。特にですね、私ブラスバンドでウルトラセブンを演奏したアルバムを1枚持ってるんですが、ブラバンで演奏したウルトラセブンもまたねいいんですよ。
はあ、今もあの吹奏楽器が印象的に使われてましたよね。
ホルンとかね、
ま
あ、クラシックで聴いてもいいしブラバンで聴いてもいい、まあ、あのメロディーも編曲もパーフェクトですね、ウルトラセブンの音楽はね。
壮大ですしね。
壮大ですよね。で、まあ、その音楽の魅力もさることながら2つ目はデザインですね。ウルトラ警備隊のヘルメット、
はい、
それから制服、マグマライザー、ウルトラホーク1号2号3号ね、本当に素晴らしいですよね。
成田さんが、まあ、あの美術をね前期は担当してたってさっきメールもありましたけどね、あのデザインがゼロから生み出されたと思うのは衝撃的ですよね。
現代に通用しますもんね、あのデザインラインはね、まあ、それどころか現代のいろんなアーティストにやっぱり影響を与えてると思いますけれどもね、いろんな制約の中で生まれた作品なのに、これだけ完成されてるっていうのは不思議ですよね。だからウルトラ Q があってウルトラマンがあって、それからキャプテンウルトラがあってウルトラセブンがある。ウルトラセブンも最初はタイトルはウルトラ警備隊というタイトルで宇宙人出てこない、まあ、ウルトラセブンに当たるスーパーヒーローは出てこない話だったんですよね、最初の企画段階では、
ええ、
だけど、まあ、やっぱりウルトラマンの人気もあったしということでウルトラセブンというのが考え出されて、で最初赤い色じゃなかったんだけれども子供は赤が好きだから赤で行こうぜみたいな結構なんか乱暴な理由で赤になったんでしょ、ウルトラセブンって。
あ、そうなんだ。
いろんな要素が いろんな状況の中から生まれた作品なのにこんなに完成されているというのはやっぱり当時のこのウルトラセブンに関わった人たちが本物の SF 特撮ドラマを作ろうという、だからそのもうお給料とか仕事とかそういうものを超えたところでのいろんなクリエイター魂が結集した作品だなという、その強いエスプリを感じますよね、ウルトラセブンには。
ウルトラマンの顔ってあの当時の子供たちみんな描けたんでしょ。
描けましたね。
つまりシンプルなんですよ、
うん、
だけどシンプルなものをクリエイトすることほど難しいものはないですよ。いろんなものを間引かなきゃいけない、ゴテゴテ付け足すことは人間結構簡単なんだけど、こう抜いていってこうコアなところだけ残すという作業はとても難しいですもんね。
そうですよね、
うん、
まあ、そういう意味ではウルトラマンは非常に仏像をモチーフにしているところもあって簡単な顔立ちなんですが、セブンは複雑ですよね、
ええ、
でも胸から上は複雑だけれども、その体の真っ赤なボディに銀色のね、あのラインが入っているあのシンプルなライン、うん、いやー今見ても本当に通用する、すべてがデザイン、オープニングのあのアニメーション、
うん、
すごく簡単な影絵なんですけれども、
うん、
かっこいいですよね。もうかっこいいとしか言いようがないもんね、
うん、
うん、まあそのいろんな意味でのデザイン。そして3つ目、セブンがなぜ人気があるかといったらやっぱり人間ドラマがあるからですよね。
物語性、
うん、ウルトラマンは早田隊員と衝突事故を起こしちゃったウルトラマンから、
うん、
ストーリーが始まってますよね、うん、ところがウルトラセブンは、
うん、
M78 星雲の340号がある日見かけた地球人の青年、非常に正義感あふれる勇気のある青年を見かけて、あの青年をモデルにしようということで化けてるんですよね、
はい、
セブンは、
ええ、
諸星団に化けてる、う
ん、まさに大腸でフラッと出会いますもんね。
フラッとね、
うん、
そうなんですよ。そこが非常に着眼点として面白い。だから宇宙人の目で地球人も、それから地球を侵略しようとする宇宙人のこともウルトラセブンは、諸星団は、
うん、
宇宙人の目で見ているというのが新鮮でしたね、
うん、
そしてやっぱりアンヌとの恋愛、
うん、
アンヌは明らかに団に対して恋愛感情を抱いてる、
うんうんうん、
最終話で出てきますよね、
うんうん、
ボロボロになりながら変身しようとするというか元の姿に戻ろうとしている団をアンヌは止めようとする、
うん、
ね、まあ、そうとは知らず止めようとする。ダンはアンヌの気持ちを知って自分の正体を明かさなければ、
うん、
アンヌを振り切れないときっと思ったんでしょうね。言うんですよ、頭に包帯を巻いて体中から油汗を流しながら、アンヌ僕はね人間じゃないんだよ、 M78 星雲から来たウルトラセブンなんだよ。でもアンヌは人間であろうと宇宙人であろうとダンはダンに変わりないじゃないのって言うんですよ。素晴らしいセリフですよね。しかしダンはそれを振り切って、西の空に明けの明星が輝く頃、一つの光が宇宙へ飛んでいく、それが僕なんだよと言ってアンヌをウルトラアイを持った手で払いのけて変身して去っていく。非常に印象的なシーンでいろんな捉え方ができると思うんですよね、ダンはアンヌの愛を分かっていながらでも振り切ったと見ることもできるし、実は宇宙人として一段高いところから見ていて、振り切ったのかもしれないとかね、子供の頃はあ、ダンはアンヌのことを分かっていながらでも振り切っちゃったんだっていうふうに感情移入しながら見てたんですけれども、大人になった今改めてダンの行動を見ていると、実はアンヌと同じところにはやっぱり立っていなかったのかもしれないなという気持ちもちょっとね最近はね、うん、私してるんですよ。
なるほど、うん、僕は子供の時は結局正体を隠しておかなきゃいけないじゃないですか、
うんうん、
そういうストレスにずっと主人公が苛まれている、地球を守ってるのは俺なんだという気持ちもあるだろうに、ずっと隠しておかなきゃいけない、それが最後にやっと解放される、やっと正体が言えたんだ ていう気持ちは嬉しいんだろうなって子供心に思ってましたけどね。
まあダンとアヌのエピソードというのは非常に印象的であり、
ええ、
ウルトラシリーズ全体に、まあ、影を落とすといいますか一つのテーマになっていくというところもあってウルトラマンレオでねダンとアヌの再会というのもまたあるわけなんですけれども一口に語れないなと言ってるうちにもう今日の番組も21分40秒が経過してしまいましたね。
だけどさっきやっぱり宇宙人であろうと地球人であろうとという考え方のベースにはやっぱり金城哲夫さんがお作りになった単純な完全懲悪じゃなくてこの方ほら沖縄の生まれ で、ね、非常に沖縄人というアイデンティティにこだわられている方じゃないですか。だそうい こうマイノリティとかね差別の問題とかがベースにあるのかなっていう気はしますよね。
そうですね。また同じ沖縄出身の上原翔造さんもね、うん、参加してらっしゃるしいろんな思いがその影にあるような気がしますね、まあ、そのあたりが、名作ドラマの私が愛したウルトラセブンの中でもね、うん、ちょっと語られてましたけれどもね。
そうですね、いやそれもさもう一回見たいと思ったんですけど最近ね、DVD で売られてるんですけどねレンタルショップとかはねもうもはやね VHS の時代のねテープで作品でなかなか手に入らなくてもう一回見てみたいなと思いましたね。
はあ、実はその私が愛したウルトラセブンについてもいろいろとうんちくも含めて私たち語ろうと思っていたんですが、
はい、時間が来てしまいました、
ね、時間がそして実はですねウルトラセブンについては今日最終回にしようと一応私たちは思っていたんですが、はい、
メトロン星人の話出らんやったよ先週するって予習までしときなさいってリスナーの人に言ったけれどもう23分になっちゃったよ
なんて嘘つきなメトロン星人とガッツ星人については語らなければいけないと思っていたんですが
いけませんね市川新一先生の話もまだ出てないですね
出てないですね。
ここは、まあ、来週もウルトラセブンの話をすることにいたしましょうか。
なんと4週目に突入ということですねウルトラセブンも。
はあねえじゃあ次のあダンとアンヌが喋ってるところの BGM も用意したんですけどそっちじゃなくって、はい、またかっこいい方行きましょうよ。
かっこいい方で、
ね、ウルトラマン生誕40周年記念の先週もかけたオムニバスアルバムのロック・ザ・ウルトラマンから聞いていただきましょうか。ロー IQ1 でウルトラ Q。 さてプレゼントからご紹介しましょう。
はい、低燃費少女ハイジグッズをお一人様に差し上げます。
キーワードは
ハイジ。NBC のホームページを開いて聞かせられないラジオのホームページを開きますとプレゼント応募フォームがあります。もちろんポッドキャストリスナーの皆さんも応募していいんですよ。ぜひぜひお申し込みください。
ワイワイ貿易ではただいま新商品が続々入荷中。話題沸騰のキャラクター天然美少女ハイジグッズが続々入荷中。さらにワンピースやマイケルジャクソングッズなどなどチェックしておきたい商品がいっぱい。詳しくはパソコン携帯でも購入できるインターネット通販をクリック。いや今回村山さん面白いなと思ったのはリスナーの方が、はい、ウルトラセブン全巻持ってますっていうお話があったじゃないですか、
はいはい、
我々もなんだかんだ言ってよう買ってます ね、
ねお互いに今日ウルトラセブンの DVD を持ってきましたけれども、
ね、面白いのはね僕が買ったのがウルトラセブンの1巻なんですよ、
私が今日持ってきたのが最終巻だったんですね
12巻ねその他 DVD ウルトラシリーズのこういう会社トライアルエディションっていうのがあってね、こういう新マンとかウルトラマンとかセブンとかウルトラ Q の美味しいとこだけを収録したDVD、
いやいい時代になりましたね。
本当子供の頃こんなの手に家で見られるライブラリー化できるなんてもう夢のまた夢の話でしたね。
お家でセブンが見られるなんてね。だから本放送はもちろんのこと再放送もテレビにかじりついて見てましたね。
ねえ、だけどこのデジタルシリーズが出るときにね僕嬉しかった話が一つあって。
何ですか。
当時の映像はワイヤーで釣ってるピアノ線が見えてた映ってた。はははそれをデジタル化することによって処理もできたのにあえてスタッフはしなかったという話を聞いた時に、ね、感動しましたね。
面倒くさかったんですかね。
いや違いますよ当時のその体裁をそのまま残そうということじゃないです か、
そっちか。
何言ってんの。
あそうでしょうよ、
そういう話聞いてね、はい、もう一回見たくなったでしょ皆さんね見といてくださいね さて、来週もまたウルトラマンセブンということで、あ、ごめんなさい、ウルトラセブンということで、はい、4回目お送りしますからね、はい、皆さんからのメッセージもお待ちしております
なんか4回で終わるのかなという気持ちがしてきましたけれども ね、 はい、はい、ツイッターでもいろいろつぶやいてますので、うん、よかったら気楽に絡んできてくださいね、はい、ファックス、E メールでも皆様のメッセージお待ちしていますよ、
はい、ポッドキャストでも配信中です。聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田シェイカズと
村山ひとしでした。あと20秒ぐらいありますよ、林田さん。
そうそう、だからメトロン星人の話来週は確実にしようね。
来週こそはメトロンとガッツの話はしますよ。
はい、ツイッター上でも現れております。
はい、それでは皆様、また来週。